FM のスウェーブサバイサバイタイランド。さあ、ここからの時間は旅行で使えるタイ語、ドラマ映画でよく耳にする旬なタイ語フレーズをみんなで一緒に楽しく学んでまいりましょう。このコーナータイトル、パサタイは
タイ語という意味で、
ワラカムは
一日一語という意味になります。
はい、パサタイワラカム、講師は札幌を拠点にタイ語サークルを主催されています広瀬祐介先生です。アジアン広瀬、サワディーカー、よろしくお願いします。
サワディーカー、広瀬です、よろしくお願いします。
広瀬先生、今週のパスタ対ワラカムは、
はい、先週は札幌雪まつり国際雪像コンクールに参加のタイチームへの応援メッセージに関するタイ語フレーズを挟みましたけれども、はい、その前の回まではタイ語の成長強化習慣と題してお送りしておりました。
はい、
今回はその成長あるいは発音に戻りまして、母音と子音について気をつけたい発音のポイントを押さえていきたいと思います。
はい、では早速、
まずは子音と母音についてなんですけれども、まず母音です。母音は日本語でいうところのあ、い、う、え、おのことです。
うん、
タイ語にはこの他にも日本語話者にとっては微妙な違いの母音を区別するということがあります。
はい、
それから子音なのですが、これはローマ字を思い浮かべた時に、例えば家業なら K の次に母音あいうえお、
はい、
作業なら S の次に母音のあいうえおという形で書かれますけれども、この K や S のことを子音というふうに言います。
はい、
そしてこのタイ語の子音にも日本語では区別をされない子音がたくさんあります。
そうなんです。もうこのタイ語の子音に私も大苦戦しておりますが、ではまずこの子音についてお願いします。
タイ語ではいくつかの子音について息を出す音と息を出さない音の対立というのがありまして、
対立、
はい、これを有気音無気音というふうに呼ばれたりしています。
はい、
まず無気音は小さいつがその音の前につくつもりで発音するとうまくできます。
はい、
どういうことかというと、例えばカーという音があったとして、これを無気音で発音するとカーのようになります。
はい、
なんとなくひらがななどを思い浮かべると小さいつが前につくような感じですね。あるいはタとかパーを同じようにやると、タの無気音はタ、パの無気音はパーのような感じです。
ちっちゃいつの後にカ、タ、パなので、で、ね、ひらがなで書いてしまうとつかとか、
あ、そうですね、
とかになるんですけど、このちっちゃいつは言わない。
そうですね、うん、はい、
まあ、あくまでもイメージしてということですね。
そうですね、本当にイメージの話ではあるのですけれども、うん、はい、一方で有気音というものの発音の仕方のポイントなのですけれども、これは発音するときに息をちょっと強く吐き出すようなイメージです。
うん、
同じようにカとタとパを有気音でやってみると、カはカ、タはタ、パはパというような感じです。
ちょっとこう息が抜けるというか、
う、ね、
空気抜くような感じになりますかね。
そうです、そうです。
はい、
ちょっともう一回だけこのカとタとパについて無気音有気音並べてやってみたいのですけれども、
はい、
まずカを無気音でやるとカ、有気音だとカ、タの場合は無気音だとタ、有気音だとタ、パの場合は無気音だとパー、有気音だとパー、こんな感じになりますね。
本当に微妙なニュアンスの違いになりますけれども、
は
い、なかなかこれがね、
そうですね、これは日本語にはないものなので難しいです。
そうなんですよね。じゃあいくつか例を挙げていただけますか。
はい、ではまずはカーをという音に関しまして、
はい、
有気音と無気音で意味が違いまして、
うん、
有気音でカーオ、カーオ、こういうふうに言うとご飯です。
はい、
無気音にしましてカーオ、カーオ、これは数字の9ですね。
息を出しながら下がる成長でカーオというとご飯、
はい
はい、息を出さないように下がる成長でカーオというと数字の9。
はい、そのようになります。
いや、
はい、
いやとか言っちゃったどうぞ、
はい、なのでこんな風に今まではちょっとあんまりしっかり強調してこのあたり説明してこなかったとは思うんですけれども、うん、はい、実はこの有機音と無機音の区別っていうものを意識するとより綺麗にタイ語が発音できるというのがありますね。
なるほどな。でもね、毎回あこれは息を出しながら下がる成長でとか、はい、息を出さないように下がる成長でとか、はい、頑張ります。どうぞ、はい、
では他の例もちょっと挙げてみますと、はい、まず息を出しながら低い成長でペッペッ、うん、これは辛いという意味です。
ペッ、辛い、
はい、そして息を出さないように同じように低い声調でペッペッ、こういうふうにするとアヒルという意味になります
息を出しながら低い声調でペッとすると辛い、息を出さないように低い声調でペッというとアヒル。
そうですそうです。有機音と無機音、はい、すごく綺麗だったと思います。
ものすごい意識しました。息止めました、はい、
他にも例を挙げてみます、
はい、
息を出しながら平らな声調でタイとすればこれは国名のタイ、
太陽国のタイですね、
はい
はい、
息を出さないように下がる声調でタイというふうにすれば、うん、南あるいは下という意味になります。
気をつけないといけないですね。成長間違ってしまうと意味が全然変わってきちゃいますよね。
はい、その通りです、はい、パーサータイというふうに平らな成長で、そして有機音で言うとタイ語、
うん、
そしてこれを無機音にしまして成長もまあ下がる成長に変わるんですけれども、パーサータイというふうに言うと、うん、これは南の言葉という意味になりまして、タイ語の南部方言ということになります
全然変わってきちゃいますね。
そうですね、
難しいな、はい、その他子音で注意する点はありますでしょうか。
あ、はい、あの鼻にかかったようなガの音、うん、ガーという音がありますね。
ガ、はい
はい、これを使ったあの単語いくつか挙げてみたいと思います、
はい、
ガーという言葉があります、うん、これはゴマあるいは象牙という意味があります、
はい、
2つ意味がありますね、はい、それからヘビという意味の言葉、これはゴーです。
うわ、鼻の骨に響かせるような。
あ、そうですそうです。
なので頭蓋骨で話すみたいな
そうですね、はい、そして眠いという意味の言葉ゴワン、あるいは美しいという意味のガーンなどがあります、
はい、
ちなみにこの美しいという意味のガーンという単語はスワイガーンという形でよく使われます。
今聞いててちょっと思ったんですけど、ゴマ、象牙という意味のガー、ヘビという意味のグー、
はい、
眠いという意味のグアン、
はい、
美しいという意味のガーン、
はい、
これなんとなく気持ち、言葉の前に発音はしないけど運が入るような、が、
そうです、あの難しいですよねこれも、はい、他にも例がありまして、
はい、
仕事という意味の言葉もよく使うので紹介しておきます。仕事はガーンというふうに言います。
ガーン、
はい、仕事をするという動詞にしましてタンガーンという言葉としてよく使うので覚えておくといいかなと思います。
タンガーン、
はい、はい、
微濁音の子音ってめちゃくちゃありますよね。
あ、そうですね、本当にそれをしっかりとタイ語では区別しないといけないので難しいですよね、
はい、最後他にポイントがあれば教えてください。
ちょっと今回は子音のポイントということでいろいろとご紹介してたんですけれども、ちょっと子音に関連しましてもう一つ注意することがありまして、
はい、
子音のアルファベットで言えば L と R に相当するものがかなり弱く発音されたり、うん、または発音されない場合があります、
はい、
一番有名なのは男性が丁寧に話す時の語尾クラッですね。これはタイ人男性もほとんどの方がクラッではなく R を省略してカッというふうに発音します、う
ん、この男性の語尾カッ、クラップに関しては、まあ、タイの男性の皆さんも使い分けされてるかなって感じますね。例えば目上の方との会話ですとか公の場での発言の場合はクラップの方を使われている方が多い印象ですし、仲間内とか親しい間柄からカジュアルな会話の際はカップで終わらせてる感じ、結構使い分けしてません？
確かにすごくね、そんな感じあると思います、
うん、
なので例えばニュース番組などをタイ語で見ているとみんなクラップ クラっていうふうにしっかり言うのですけれども、はい、おそらくそのキャスターの方もプライベートではカって言っているんじゃないかなと思います。
そうですね、そうですね、まあ、その辺使い分けもされるといいかなというふうに思います。
この L や R がかなり弱くされる例なんですけれども、他にもいくつか例を挙げてみますと、例えばタクシーに乗ってドライバーさんにまっすぐ行ってくださいという時のトロンパイっていうふうに言うのですけれども、このトロンパイがトンパイに聞こえたり、
うん、
あるいは魚はプラーですけれども、プラーの L の音がなくなりましてパーに聞こえたり、
うん、
あるいは英語という意味のパーサーアンクリ、
はい、
これもパーサーアンキになったり、
あ、うん、そうですね、
はい、あるいは前々回のパサタイワラカムでご紹介しました、
はい、
近いや遠い、このクライやカイですね、これもカイあるいはカイのように聞こえることがあると思います。
うわ、これはタイ語耳になるとこうした違いも、まあ、聞き分けることができると。
そうですね、あのタイ人のネイティブの話すタイ語だと、その二重子音の L や R がなくなるということがよくありますので、うん、なのでこの L や R が省略されているかもしれないということを、その聞き取りのコツとして覚えておくと、あのきっと役に立つと思います。
タイ語耳になるには道のりまだまだ私の場合は長いですけれども、はい、
それで一方で私たちがタイ語を話す時の話なんですけれども、こういう場合は私たちは特にあの真似をする必要はないかなと個人的には思っています、うん、はい、私の個人的な基準としては、語尾のクラッに関してだけはカッということが多いんですけれども、それ以外は L や R をしっかり入れて、例えばまっすぐ行ってくださいはトンパイではなくトロンパイというふうに発音するようにしています、う
ん、先生でもパサタイワラカムにご登場いただくときは基本全部語尾がクラップかなっていうふうに。
あ、そうですね、
うん、それももちろん意識をされてということですよね。
あ、そうですそうです、
はい、まあ、でもやっぱりまずはしっかりと正しい発音を身につけてから省略形であったりとかカジュアルな言い方を覚えていく、もうまずはしっかりやっぱり正しい発音を身につけていきましょう。
はい、本当にそう思います、そしてあの自由にある程度その発音が成長であるとか子音母音基本的な発音をしっかりできるようになったら、カジュアルな場面かしこまった場面使い分けるなどもしてもいいかもしれないですよ ね、
そうですね。さあ、まだまだこの成長強化シリーズ来週も続きますが、はい、今週はこの辺で、はい、終わりたいと思います。 FM ノースウェーブサバイサバイタイランド、簡単じゃないタイ語コーナーパサタイワラカム。このパサタイワラカムではタイ旅行で使えるタイ語、今話題のタイドラマなどで耳にする今時のタイ語会話をご紹介しています。ラジオアプリラジコのタイムフリー機能のほか、パサタイワラカム各種ポッドキャストでも配信しています。毎週月曜日の更新、また広瀬先生による解説とまとめ、オンラインタイ語サークルへの問い合わせ、参加に関しては番組ブログのリンクをご覧ください。広瀬先生ありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。カプンカーサワディカー、
ありがとうございました。カップくんか、サワディーか。